通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。10月26日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。まず先に、この放送ナンバー565となっているんですけども、実はね、先日565あったんですけど、ライブでねやってたの、夜遅くね。でめちゃくちゃ聞き返してみても音悪かったんで、オクラライブにね遊びに来てくださった方々、なんのこっちゃ565ライブあっただろうってね思ってるかもしれませんけども、オクラまたね、改めてこのライブの時にお話しした話はね、ちょっと日を改めて、まあ明日の放送にでもねできたらなっていうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ということでね、今日の放送始めていきたいと思いますけども、いやー、まずね、1週間の振り返りですよね。本当にほぼ毎日放送からほぼ週2、ね、週末週明け放送ぐらいになっちゃってるわけなんですけども、本当ね仕事で帰りが遅いのよ。まあ、全然ね、そのジャンルにもよるし、めちゃくちゃ忙しい人が世の中にたくさんいるのは知ってるんですけど、僕的には遅いね。午前様とまでは言わないけど、もうそれに近いぐらいの時間にね帰宅するのもまああるっちゃあるわけですよ。でね、もうこれもうきついじゃないですかね。で何がきついってね、もうね、息子の起きてる顔に会えないのよ。うちの息子超早寝、超早起きですね。なので本当にね、7時もう8時前にはね就寝ね。そしてその代わりね、朝もね早いんですけどね、日の出とともにほぼほぼ起きるので、まあ最近はねちょっと日が短くなったせいか朝のね起きる時間が遅くなってたんですけども、夏とかね、もうあの日光を感じると起きちゃうんで、5時前ぐらいにね目覚めたりしてましたね。はい、まあな、そんな感じで起きてる時間の彼に会えるのは本当朝だけなんですよね。その朝っていうのも起きてから出勤の準備をして出るまでっていうことなのでね、その会話がたくさんできたりとか、ゆっくりした時間が過ごせたりっていうのはほぼほぼなくってね、会えている時間をトータルで言うと朝の1時間ぐらいみたいな感じ。で夜はどうしてるかっていうと、もうね寂しいしね、あの就寝前に一応妻からね、あの LINE のビデオ通話ね、繋いでもらって少しお話しして、ほんと数分ね話しておやすみって言ってね、まあ、切るっていう毎日が続いてるわけですよ。もうねめっちゃ寂しい、もうね超寂しいのよ。まあさ、普通に会えないっていうのも寂しいし、もう考えてみてくださいよ。もう一度しかない彼のね、一日一日を見逃してしまうこの感覚、ほんとね。まあ帰ってきてからね、帰宅してからさ、妻がね、まあ、息子のね今日の様子みたいなのを語ってくれますから、まあほんとね、その様子を聞くことが本当に生きがいで、でね、聞いてるとやっぱりもうね、僕の見てないところで彼はね着実に成長してるわけよ。いや本当そんなわけで、週末はちゃんと休めてるから、週末はね、まあ2日間だいたい土日休みですから、ゆっくりとね彼とね家族との時間っていうのを作っていくわけですけども、週末の彼はね、もう毎週一味違う。男子3日会わざれば刮目してみよ、ほんまやで本当ね、いろいろできるようになってるからもうびっくりする。でもね、もうこの寂しい、超寂しいっていうふうに思ってたのが、まあどうやら片思いではなかったようでございまして、ね。今週のね、半ばぐらいのことなんですけども、妻からね、あの帰ってきた時に報告を受けたわけですよ。いや今日はね、なんか特に、おかん、おかんって言ってたよってね。おかん この放送ね、よく聞いてくださってる方だったら何のこっちゃっていうのはわかるんでしょうけど、まあね、おかんってね思う人がほとんどだろうから一応説明をしておきますと、うちの息子はね9歳です。小学校3年生なんですけども、ダウン症を持って生まれまして、で知的な遅れがあります。知的障害があるので、まだまだねうまく話すことが全然できてない感じ、まあ、ただね一つ付け加えるとすると、話すことはできない、うまく話すことはできないんですけども、うまく話せないと話さないは全く違うわけですよ。うちの子はねうまく話せはしないけどめちゃくちゃおしゃべりもうね朝起きてから夜寝るまではねほとんどなんか喋ってますからね。でそんな話戻しまして、おしゃべりな我が子がね発するおかーん、これはねお父さんって言ってるんですなんでおかんがお父さんやねんってなりますよね。おかんはお母さんでしょってね思うでしょ。でも分解していくとこうですよ。お父さんね、今どうですか、おがひらがなで父という漢字でさんというひらがなですかね、想像できるのはそれひらがなになります。お父さんからお父さん、そしてお父さんがお父さんにね、うがおになります。お父さんね、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、ね、滑舌が悪いから、さんが作業が難しい、ね、お父さんがお父さん、ね、そして音が削られて、お父さん、おかん、おかん。うちの息子ね、発語あんまり良くないのに、発語をね、サボる癖があるんですよ。ね、だから、お父さんが言えずともね、お父さんはね本気出せば言えるんですけど、なんでか知らんけどね、このお父さんの頭の音をね省略しておかんって言うんですよね。もうこれ言い始めたのは本当何歳の頃ぐらいかな、から5歳とかそれぐらいだったと思うんですけど、初めこそね修正を試みてたんですけどね、もうねなんて言いますか、能力的にできないからやってるんじゃなくてサボってるんですよね多分。彼も承知の上で言ってるようだから、もう実際ね調子のいい時はおかんじゃなくておとおかんとかね、おとととと、おとおとおとおかんみたいな感じでね言うんで、まあ言える時は言えるわけですよ、なんで、まあ、気の向いた時にはねちゃんと言えるわけですし、まあねもういっかと思って指摘しなくなったんですよね、あんまり、なんでね息子が僕を呼ぶ時はおかんがデフォルトです。ちなみに妻ね、お母さんおかんですよを呼ぶときはおかかんおかんとおかかんです。父と母、おかんとおかかんです。我が家ではよろしくお願いしますでね、まあそんなさ話は戻しまして、おかんおかんおかんおかん言ってくれてたらしいんですよ、この週の半ばね。だからそんな熱烈なおかんコールをいただいていたことよね。で、まあ僕自身の心身の疲れもね結構溜まってきてて、なんか仕事のねパフォーマンス落ちてきてたなっていう風なね風に感じてたこともあったので、もうこの報告を受けた翌日はねもう定時でまっすぐ帰ることにしたんですよね。ほんとねもう限界を迎えた二人だったわけですよ。でね、定時で帰宅したら、まあね、自宅近くの駅まで妻と息子がね車で迎えに来てくれる時があるんですけど、まあ、この日も迎えに来てくれて、でその駅の近くにあるコンビニに立ち寄るみたいなね、こういうルーティーンがあるんです。これがね僕を迎えに来てくれた時のお約束なわけ、で彼はねコンビニで塩おむすびを買うんですけどね、はい、たとえそれが夕食が終わっていたとしても塩おむすびを買います。まあこれね迎えに来てくれた時のお約束で、かつてはねほんとほぼほぼ毎日定時退社してたので、まあそれは毎日ねお迎えに来てもらって毎日コンビニ行ってたらね、もううちのね家計もパンクしますからね、そんな買うものもないし、まあそんな感じで週に1回ぐらいね、そんな頻度でっていう風に話してたんですけども、いやいや気がつけば帰りが遅い日が続いてね、もう週1のお迎えすらない状態になってたわけですよね。まあ、そんなこともあってか、電車をね降りた僕と合流して以降、この日もねほんと帰宅して眠りにつくまで、もう息子はね終始めちゃくちゃニコニコしてました。もうね家の中を移動する時も、一人でねどっかに行く時もさね、食器下げたりとかしてくれるわけですけども、もう時折ね振り返って僕がいることをね確認するような素振りを見せるわけですよ。でね、確認するや否やニコーってね最高のスマイルをくれるわけ。もうね、 おしいよ。愛おしいってね、なかなか使わないかもしれないけど、もうこういう時に感じる思い、素直にね、そしてこういう時にこそ発する言葉なんだろうなっていうふうに思いました。ほんとね、ドラマなんか大してないんですよ。もう一サラリーマンのささやかな日常でございます。この配信聞いてくださってる方はわかると思いますけども、そんなドラマチックなことはね、大して起こんないね。でもそれが大半じゃないですか、皆さんね。でもそのささやかな日常の中にある息子の成長、そして笑顔、これはね、やっぱりもっともっと見たいなっていうふうに思いました。そんなわけでね、今週はちょっとね、限界を迎えた2人がエネルギーチャージできましたよっていうね、振り返りでございました。長くなりましたけどね、本題はここからかな。ね、コメント返しですね。日曜日の放送ですので、まあ、1週間の放送に対してのコメント返しをさせていただきたいと思います。といってもね、本当に週に2回ほどの放送になっておりますので、まあ、今週のコメント返し対象放送回は563回と564回。そして、ね、幸いありがたいことにも、どの2つの放送ともにね、コメントいただいておりますので、コメント返していきたいと思います。まずね、ナンバー563、1週間の振り返りとコメント返し。この放送にはね、もみじさんと弁慶さんからコメントをいただいております。まずもみじさん、11歳の人生、親としては切ないですね。息子くんも知ってるのかな、命とか生とか死とか教えるの難しいね。コメント返しありがとうございました。ということでね、もみさんありがとうございます。まあこのね、1週間の振り返りとコメント返しナンバー563、まだ聞いてない方ね、よかったら聞いていただきたいと思います。ちょっとね、久しぶりに心がね、ずーんとね、落ち込んだ、なんとなくこうもやもやっとしたね、悲しい気持ちやね、暗い気持ち、重いものがね、自分の胸の中にね、あった週だったなっていうふうに思います。寂しさとかね、お別れみたいな感じで、とあるね、11歳の子供のね、人生についてお話をさせていただきました。まあ、詳しくはお話ししていないです。SNS でつながっているね、やりとりはしたりもしたこともありますけれども、SNS でつながっている、まあ、関係性ですし、特にね、許可をいただいてお話ししているわけでもないです。ただし単純に僕のね、一週間の振り返りをしたときに、心の中にね、ぐっと残ったもの、一番ね、トピックとして残ったものでしたので、お話をさせていただいたというところなんですけども、もみさん、あれね、これ、ね、実はね、そんなわけで息子はね、知らないんですよ。直接会ったこともないし、県もね、結構離れてるんですよね。住んでるところも結構離れてるので、お会いしたこともないんです。本当に、まあ、SNS、インスタグラムを使ってね、知り合った仲なんですけども、やっぱりね、そうですね、もし、これが近くにいたら、知り合いだったら、ね、伝えるっていうこともあるのかもしれないけど、まあ、今回はね、伝えることはないかなというふうに思います。でもやっぱり、命とか生とか死とかっていうのは、こう障害あるなしに関わらずですけども、教えるの難しいなっていうふうに思いますし、なんなら大人の僕自身もちゃんと理解できているのかとか、向き合えているのかっていうとね、ちょっとね、怪しいなっていうふうに思うところもあるな。まあやっぱり、命、生、死、必ずね、生まれてきた以上は離れられないテーマですので、ここのテーマにね、向き合う時間、もう少しね、増やしていければいいのかなっていうふうに、自分的にはね、思ったりしました。もみじさん、いつもコメントありがとうございます。続きまして、弁慶さん。明日も生きているなんて、誰にもわからない。いつ終わるかわからないこの生を生きているのに、ほとんどの人が当たり前のように、明日が来ると信じていますよね。11歳。長男と同じです。本当に辛いです。必ず別れが来ると分かっていても、辛くならない、悲しくないわけではないですもんね。残された時間がどれだけあるかは分かりませんが、できるだけ楽しく笑顔でみんなで笑いながら過ごしていけたらいいなと思いました。ということでね、弁慶さん、どうもありがとうございます。いや、本当にその通りなんですよね。なんかみんなさ、等しくいつ終わるか分かんないんですよね。でもなぜか自分は終わんないでしょうっていうふうに思ってる人が多い。その中の一人は僕なのかもしれないけどね。あまりにもね、ネガティブに捉えすぎる、それもね、良くないのかもしれませんけども、やっぱり向き合うっていうのは大事かなっていうふうに思ったりしていますね。11歳は早いよね。そう、早いよ。別れはね、やっぱりいつかどのタイミングか、それがね、明日なのか、10年後なのか、20年後なのか、もっと先なのか、わかんないですけども、必ず来るわけですよ。 ね、僕はね仕事で身寄りのない引き取り手のないねご遺体の火葬の業務をねしていますね。たくさんある業務の中の一つではありますけども、そこの仕事にもね誇りとプライドを持ってねやってるつもりなんですけどね。これやっててね思うのは、やっぱりいろんな人生がありますね。結果として、まあ、誰も引き取ってくれないね、仮装してくれないということで、まあ、僕がね自治体としてするわけですけども、そうじゃなかったとしても誰しもが一人で生まれて、そして最後は一人で死んでいくんですよね。もちろんねその死の瞬間、生の瞬間、誰かが周りにいるかもしれませんね。それはでも周りにいるだけであって、ことを起こすのはやっぱり一人なわけですよ。そう、致死率 100% のこの社会で、この世界で、そして一人で死んでいくことが確実なこの世界で、だからこそ人を愛し愛され、みんなでね笑顔でいれるような時間、関係をね作っていくっていうことが大事なのかな。そしてねそういう時間を過ごしていけるようにしていくっていうことがね、どれだけ大事なのかなっていうのをね感じたなっていうふうに思います。この音声配信を通じてもね、少しでもたくさんの人に届けて、たくさんの人に愛を届け、情報を届け、そして僕もいただき、ね、楽しい関係をね作っていって、一人でも多くの人が笑顔になれるような人生が送れるように、そんな配信をねしていければなというふうに思います。これからもよろしくお願いします。ベンゲンさん、どうもありがとうございました。終わんないっすよ。はい、まだありますから。もう一つ放送あるんですよ。なんかね終わりみたいな、締めみたいな感じに感じたでしょ。もう一個あるから。はい、ナンバー564、新制度居住サポート住宅、住むということを守るために。この放送にはねファニーさんからコメントいただいております。すごく勉強になりました。この制度で認定された住宅も見守りがあるということですが、グループホームのマンションタイプとかとの違いって何でしょうか。第2弾のお話をお願いします。ということでね、ファニーさんどうもありがとうございます。まあ新制度ね、続いてます。まあね、10月って結構そういう月でもあったりするんですけどね、国的な動きで言うとね、うん、4、10ね、半分ずつみたいな感じかなというふうに思いますけども、はい、居住サポート住宅という制度がね、始まりまして、10月1日からですね、まあこのお話をさせていただきました。まだまだね、僕もね、関わってはいるんですけれども、始まったばかりでね、しっかりは乗りこなせていない感じ、この制度自体をね。そう、なのでね、僕の勉強も兼ねて皆さんとね共有したっていう放送になりますね。まあ勉強になったと言ってくれて嬉しいです。ファニーさんありがとうございます。でね、ご質問ですね。この制度で認定された住宅も見守りがあるということですけども、グループホームのマンションタイプとの違いってっていうところなんですけども、まあシンプルにですね、単純にグループホームのマンションタイプはあくまでもグループホームですので、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一環として借りるわけになるじゃないですかね。グループホームですから。で、居住サポート住宅っていうのはそうではなくって、いわゆる民間の契約ですよね。学生さんがね、実家を出て大学に住む時とか、社会人になって家を借りる時ね、大人になって住む家ね、自分で買ってね、マンション買ったりとか戸建て買ったりとかっていう以外は賃貸だと思うんですけども、その契約手法と一緒で、その契約をしやすくするためのサポートっていう位置づけなんですよね。その中で住宅の見守りがあるっていうところです。なんで居住サポート住宅制度で契約している、障害のある方とかもねいらっしゃるか、出てくるかもしれませんけども、グループホームとは全く違って、グループホームであれば例えばね家賃補助があったりとか、あとはやっぱり障害者総合支援法に基づいて、相談支援専門員さんにプランを立ててもらったりとか、そういう方向性ね、サービスの方向性などを検討してもらった上で住んだりとかするじゃないですか。まあグループホームを利用するという形になると思うんですけども、そんなものは全くない。あくまでも住むということ、その家を借りて住むということだけなんです。まあ、そこに、見守り機能がついていたりとか、なんと言いますか、大家さんとかね、管理している不動産会社さんが安心して貸し出せるような状況を作っていくっていうところなんですよね。第2弾の話ね、ぜひぜひしたいと思います。これからねたくさんの事例やね実例が積み重なっていくと思います。まあどれぐらいの目処かな、半年とかね、それぐらいね、年度末とかねぐらいにね、まあ、僕なりのね、この制度始まって半年間の感想会とかできたらいいのかなっていうふうに思ったりします。いやしかしね、こういう質問ってね嬉しいですよね。僕自身の、まあ、振り返りにもなりますし、まあ実はね知らなかったっていうこともあったりすると思うので、そういう時はちゃんとね学び直しというか学びね、そして答えていければなというふうに思ったりしますしね。 やっぱりね、まあ、あの新総裁も総理も変わりましたし、またこれからね福祉の制度もいろんなねことが変わっていくと思います。まあ、その流れ、まあ、総理がね変わっても変わってなくても福祉ねかなり流れがあってね変わってきてることが多いんですけども、まだね大きな流れがあるのかもしれないなというふうに今のところ思っていたりします。まあ、その都度ね僕もねちゃんとこの情報の流れにね置いていかれないように、まあ、せめてね社会福祉士として社会福祉分野はしっかり押さえておければなというふうに思っております。頑張ってね勉強していきたいと思いますので、まあ、こんなことね、知ってるとかこの制度ってここどうなってるのみたいなね質問とかあったらどしどしね聞いてみてください。僕もね一生懸命答えれるように頑張っていきたいと思います。わかんなくて調べてもわかんないものは素直にわかんないって言いますからそこんとかねすいませんけどよろしくお願いしますね。ファニーさんコメントどうもありがとうございました。はい、ということでね1週間の振り返りとコメント返し、全て完了いたしまして、本日もねエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のタダは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では、世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。